おはようございます。ただいまから2022年12月18日のアドベント第4主日の第3礼拝をお捧げいたしましょう。前奏のうちに主を待ち望み、神様に心を向けましょう。教会福音賛美歌59番をもって主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のままか小声ハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちくださいませ。
久しく待ちにし、主よ遠く来たりて、御民の縄目を解き放ちた。
お祈りいたします。この礼拝に招いてくださった神様、おはようございます。私たちはアドベント第4主日を迎えました。私たちのためにくださったイエス・キリストの誕生を祝う喜びを、待ち望む期間を 感謝します。悲しんでいる時も、辛いと思う時も、嫌だなと思ってしまう時、どうしてと思う時も、私を背負ったり手をつないで歩いていただきました。その体験を通して、共に寄り添うことを教えていただきました。嬉しさや喜びの時も、すべて神様からの恵みであると気づかせていただきました。私たちは何も持っていませんが、神様から必要なものを与えられており、足りないものは何一つないと告白いたします。すべてを満たしてくださる神様の御旨を求め、御言葉を求め、この朝も主の前に歩み出ました。私たちを主ご自身が取り扱ってくださるよう願っています。礼と誠をもって捧げる礼拝をお受け取りください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。今日ともに皆さんと御言葉を分かち合えることを感謝しています。アドベント第4週になりました。1ヶ月ほど救い主イエス様を待ち望む時を過ごしていますが、今日最後の第4週になります。いよいよ来週はクリスマスを迎えます。待ち望むこのアドベントの時、今朝は救い主イエス様がこの地に来られるために道備えをした人々の姿から共に学んでいきたいと思います。ルツ記から共に見ていきたいと思いますね。その前にまずマタイの福音書の1章1節から、そして飛んで5節6節をお読みしたいと思います。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデを産んだ。新約聖書1ページ目を開くと、このイエス様がお生まれになった系図が記されています。系図の中にたくさんの人が出てきます。今日はその中で一部を抜粋して皆さんと読みましたけれども、この系図に記されている一人一人、この人たちのことを考えますと、主イエス様がこの地上に来られるために道備えをした、 そのように用いられた一人一人であるということです。今日その中からルツ記を共に見ていきたいと思います。今読んだボアズ、ルツ、オベデ、そしてダビデと続いていきますが、そのルツ記を共に今朝は見ながら学んでいきましょう。ルツ記を今日全体的に見ていきますので、スクリーンをご覧いただくとお話が聞きやすいと思います。まずはルツ記1章1節をお読みいたします。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。裁き司が治めていた頃、この言葉からルツ記が始まります。この短い言葉ですが、この言葉がルツ記全体の時代背景を鮮明に表しています。この裁き司というのはルツ記の前にある獅子の時代、獅子記の時代を表している言葉です。獅子記全体を通して小玉のように語られる一つの言葉があります。ちょうど今読んだ一章一節の前が獅子記の最後の言葉になっていますが、獅子記の最後の言葉がまさにこの言葉です。見てみたいと思います。21章の25節。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。これがこのルツ記の時代の背景をよく表している言葉です。イスラエル、その国に王がいなかった。国を導くリーダーがいなかった。ゆえにイスラエルは本当に乱れました。大いに乱れて、そして人々の求めること、判断基準が王がいなく、それぞれバラバラであった。自分がこれでいいと思ったらそれで OK。 何か今の時代とも通ずるものがあるかもしれません。そんな時代にユダヤの地に飢饉が起きた。ルツ記はそう始まっています。王がいなくて社会が荒んでいって、社会情勢が不安定だった。それだけじゃなくて、そこにダブルパンチで飢饉がやってきた。ルツ記の始まりは苦しい社会の情勢、そして食べるものがないという飢饉の、そのような苦境を私たちに示しています。その中で何とかして生きるために、一つの家族が住み慣れたベツレヘムの地を離れる、そのことが今日書かれています。もう一度一節二節を見てみたいと思います。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの野へ行き、そこにとどまった。イスラエルのベツレヘムにいたユダヤ人の家族、エリメレク一家、このことをルツ記は記しています。この家族が飢饉に耐えかねて移住を決意するわけですね。どこから出てきたのか、彼らのふるさとはベツレヘムです。ベツレヘムを日本語に訳しますとパンの家です。パンの家、ベツレヘムはパンの家という意味を持ちます。パンの家にパンがない、皮肉ですね。元来ベツレヘムは豊かな土地で、多くの作物が育つそのような地でした。しかしそんな豊かな姿が今のベツレヘムにはもうない。そしてエリメレクの一家が飢饉を生き延びるために選んだ地は、隣の国のモアブという地でした。このモアブという地ですけれども、当時のイスラエルの人たちにとって、ここはその国の人とは付き合ってはならない、交際してはならない、行ってはならない、その文化を取り入れてはならない、そのように、断絶していた国、いや蔑んでいた国でありました。異教の地、異邦の地であったわけです。しかしそんなモアブの地にこの家族が移住したということに、何とかして生き延びなければならないという苦渋の決断が見えてきます。しかし 助かるために行ったそのモアブの地で待っていたことは期待とは裏腹でした。家長エリメレクが死んでしまうんですね。一家の主リーダーが亡くなってしまう。どうしよう。そしてそれでも妻のナオミと二人の息子はその地で生き延びようとします。二人の息子はそのモアブの地から女性をめとって、そして結婚します。オルパとルツ、二人の女性です。しかし悲劇は収まることなく立て続けに起こります。二人の息子たちも亡くなってしまう。なんと男たち三人がみんな亡くなってしまうんですね。女性たちだけが残ってしまいました。ナオミとオルパとルツ、この3人には共通点があります。それはこの3人とも夫を失うという言葉にできない悲しみに突如襲われたということです。言葉にならない悲しみがあるだけではなくて、モアブに来たのは何とかして生き延びるためでした。この先どうやって生きていけばいいか、女性しかいない。今よりもはるかに男性優位の社会でしたから、女性たちだけで生きていくのは本当に苦しい状況です。そんな中、ナオミの耳にあの出てきたベツレヘムの地に再びパンが与えられたという知らせが届きます。ナオミはベツレヘムに帰ろう、そう決意します。そして二人の嫁を連れてベツレヘムに旅立っていきます。しかしその途中で二人の嫁オルパとルツに、あなたたちはモアブのふるさとに帰りなさいと伝えるんです。その箇所を見てみましょう。8節9節です。ナオミは二人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますように。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますように。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。ナオミがルツとオルパに帰るようにと伝えたのは、おそらく二人のことを思ってだと思います。まだオルパとルツは若い、これから夫を見つけて幸せになってほしい。同時にオルパとルツはモアブ人です。先ほど言ったようにベツレヘムに彼女たちを連れて帰った時に、彼女たちがどんな苦しみを経験するか、そのことを案じていたと思います。ですから強く説得します。帰るよ、帰るようにと。しかし二人とも泣いては決して離れようとしません。必死の説得を続けます。そしてその中でオルパはやむなくモアブの地に帰っていきました。しかし残ったルツは決してどれだけ説得しても絶対に帰ろうとしない。ルツはナオミにこのように言います。16節17節ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。このように強い決意をナオミに伝えます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。おそらくルツはナオミたちとモアブで暮らしながら、イスラエルの誠の神様を受け入れるに至ったのだと思います。またルツはこう言いますね。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。これ言い換えると、私は骨になってもあなたといたい、死んでも離れない。本当に強い決意です。この言葉を聞いてナオミはもはや説得を諦めました。ルツと一緒にベツレヘムに帰っていきます。皆さん想像してみてください。ナオミはかつてベツレヘムを出てきたわけです。 なぜ出てきたか。飢饉が起きた。ベツレヘムに残っている人たちはナオミの家族のことをどのように思ったでしょうか。ふるさとを捨て食べ物を得るために私たちの民を捨てていった裏切り者だ、そのように思われていても不思議ではないと思うんです。そのことをナオミ自身は一番不安がっていたのではないか、そう思います。重い足取りでベツレヘムに帰ったことでしょう。一章十九節をお読みいたします。二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあナオミではありませんかと言った。案の定ベツレヘムは帰ってきた二人のことで大騒ぎ、ナオミが帰ってきた、しかもオルパを、失礼しました、ルツを連れてきた、異邦人の女性を連れてきた。そしてナオミのことを知っている女性たちがナオミを見かけて、まあナオミではありませんかと言いました。おそらくですがナオミは長い間ナオミという名前で呼ばれていなかったんじゃないかなと私は思います。夫は死んでしまいましたし、息子たちも死んでしまった。そしてオルパとルツはお母様と聖書の中で呼んでいますから、モアブの地でナオミは久しく自分の名前で呼ばれるという経験はしなかったと思うんですね。久しぶりに帰ってきた故郷、不安がって帰ってきた故郷、そこに顔なじみの女性たちが来てナオミを見かけるいなや、まあナオミではありませんか、久しぶりに自分の名前を聞く、ナオミという名前の意味は快いとか楽しみという意味があります。ナオミを見かけた女性たちはまあ楽しみではありませんか。それを聞いてナオミは女性たちにこう答えるわけです。20節、ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。彼女は久しぶりに自分の名前を聞いて、自分の名前が持っているその意味の皮肉なこと、楽しみとつけられている自分の名前を聞いたときに、ナオミって呼ばないで、マラって呼んでと言います。マラというのは苦いとか苦しみを意味します。楽しみだなんて冗談言わないでほしい。苦しみって呼んでください。ナオミは命からがらモアブの地に行きました。しかしそこで待っていたのは夫と二人の息子の死でした。楽しみ、ナオミと呼ばれるのはしんどかったと思うんですね。そして続けてナオミはこう言います。20節21節、全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですから、私は出ていくときには満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主が私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられたというのに。ナオミの正直な思いがこの言葉にあります。私はベツレヘムから出ていくときには満ち足りていた、十分だった、幸せだった、しかし今は私は素手で返された、素手、すべてを失って私は今空っぽなんです、何もないんです。そしてその理由を、全能者が私にそうした、神が私にそうされたのだって言います。神様が自分のものをすべて取り去った、この苦しみは神が与えたものだ、自分は今神様は恐ろしい裁きの神だと思っている、そのような言葉が伝わってきます。ナオミは今神様が何をしておられるのか、私に何を期待しておられるのか、いや神様は一体何をしてくださっているのか、そう疑っています。ルツ記という書物は聖書の中で一番短い書物です。4章しかありません。そしてこのルツ記の大きな特徴として、神様の姿が全く見えないということです。 神様が何かをおっしゃられた、神の言葉はこうであった、そういった記述はルツ記の中には一つもありません。唯一2回だけ神が何かをされたことが書いてあります。聖書なのにそうなんですかと問いたくなりますね。ですがよく考えてみると、このルツ記の特徴っていうのはまさに私たちの日々の生活によく似ていないでしょうか。私たちは自分の目で、この目で神様を確認することができません。見ることができません。神様が今私に何をしてくださっているんだろう、神様は今私に何を導いておられるのだろう、それを私たちは見ることができない。それどころか時々私たちは苦しい経験をして、神様は私を見捨てておられるんだ、私が悪かったから罰しているんだ、そのように思ってしまうことがあります。ナオミの姿がまさにそのようなことを私たちに伝えています。しかしルツ記は続けてこう語るわけです。スライドをご覧ください。22節、こうしてナオミは帰ってきた。モアブの野から戻った嫁、モアブの女ルツと一緒であった。ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった。なぜナオミを顧みてくださらないのか、なぜナオミを苦しめられるのか、そう問いたくなります。しかし聖書は語ります。ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった。想像してみてください。すべてを失った空っぽなナオミ、しかしそのナオミが立っているところ、少し視野を広げて景色を眺めてみると、そこには大麦の刈り入れが始まっています。ナオミの姿とナオミが立っている景色は本当に対照的です。大麦の刈り入れが始まった、これは収穫の季節です。空っぽのナオミと満たされていく収穫の景色、本当に対照的ですね。しかしそのナオミを取り囲んでいる景色を私たちが見るときに、ナオミがこれから満たされていくのか、そのような見えないけれども確かに働いておられる神様の御手の導きが見えてこないでしょうか。私たちが生きている日常もナオミのようにルツのように神様が見えない、そういうような日常です。時には日常の中で起きる苦しい出来事に、神様本当にいるんですか、いるならなんで苦しいことがこんなにあるんですか、なぜこのようなことが私に起こるのですかと怒ったり疑問に思ったり不満に思ったり、そのようになることが私たちの内から湧き上がってきます。しかし今日の御言葉は私たちに別の視点を与えてくれています。それは私たちの人生には苦しいことがある、言葉にならないうめくような日もある。しかしそんな私たちの人生に、日常の中に実は見えないけれども確かに導いておられる神様の存在があるんだってことです。大麦の刈り入れの景色はまさにそのようにナオミたちを包んでいます。実際にその大麦の刈り入れの畑にルツは落ち穂拾いにこの後出かけていくんですね。当時のイスラエルには困っている人たち、貧しい人たち、在留異国人を助けるために落ち穂拾いの制度がありました。ルツもこれに期待して食料を確保するために落ち穂拾いに出かけていきました。そんな中、不思議なことにルツは偶然ナオミの夫の親戚であるボアズという人の畑で落ち穂を拾うことになります。偶然です。ボアズはその町の有力者でした。ルツが落ち穂を自分の畑で拾っていると、ちょうどボアズが自分の畑にやってきて、見知らぬ女性が落ち穂を拾っているのを見かけます。周りの若い人たちに、あの人は誰だと聞くと、 ナオミと一緒にモアブの地から帰ってきたルツですと答えます。計らずもの出会いです。偶然その畑に行ったのです。その時ちょうどボアズがやってきて、二人は神様の時に出会うことになりました。ボアズはルツを見かけると彼女のところに行きます。そして自分の畑の刈り取りに一緒についていくように勧めます。さらにはルツが拾うことを邪魔しないように働き人に伝え、そして彼女の喉の渇きのために水を与えます。さらには収穫の合間の食事の時には働き人の輪に、食事の輪に加えて十分な有り余るほどの食事を与えます。そしてルツが食べ終わって再び落ち穂拾いに出かけていくと、今度はルツのいない時にルツの自尊心を守るために働き人たちに束の間でも彼女に拾わせるようにと伝えます。さらにはその束からわざと穂を落としておくように、本当に限りない親切をボアズは尽くすわけです。ルツはその限りない親切の中で麦を拾い続けました。17節をご覧ください。こうしてルツは夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾い集めたものを打つと大麦1エパほどであった。1エパの麦を彼女は手に入れました。1エパというのは22リットル、重さに換算すると17キロです。明日何食べていこう、お母さんに今日帰ったら何を差し出せるか、そんな一日一日の生きていくことを心配して出かけていった落ち穂拾いで、彼女は一日の間になんと1ヶ月ほどの食料を手に入れるわけです。そしてそのことを家に帰って姑のナオミに伝えると、もっと驚くべきことがありました。それはその畑にいたそのボアズという人は私たちの家庭の責任を取る人のうちの一人だ、そんな人に出会ったんだ、そのことが明らかになります。一番驚いたのはルツだったと思いますね。ルツもなんでこの人が私にこんなに優しくしてくれるのか疑問に思ったはずだと思います。実際にこのように尋ねるわけです。2章10節見てみます。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか。私はよそ者ですのに。ボアズに彼女は不思議がってこう言うわけです。するとボアズはこのように答えます。ボアズは答えた。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私は詳しく話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ボアズ、彼はルツのことをよく知っていました。詳しく聞いています。またナオミにルツがどんな誠実を行ったかも知っていました。そしてそのルツの助けになりたいと願っていました。ベツレヘムにある日突然向かっていった、そしてそこで住むことになったルツの心情を皆さん想像してみてください。おそらくルツは自分のことなんて誰も気に留めてない、知らないと思っていたと思います。先ほど読んだ箇所ではルツは私はよそ者ですのにと言いました。この町でルツは異邦人であり、モアブの地から来た、あの地から来た女であり、そしてよそ者だったわけです。ルツ自身が一番そのことを知っているから、私はよそ者ですのに、そう答えています。しかしそのよそ者をボアズはよく知っていた。皆さん、自分のことをよそ者だと思うことってありますか。よそ者だな、いやもっと身近に例えるならば、本当に目まぐるしく変わっていく時代の中で、なんか自分だけが一人取り残されている感じがする。今の環境の中で自分はなんか孤独な感じがする。 それがですね、時に嘆きになると、どうせ自分なんて、私なんか、そういう言葉になっていきます。結局人生こんなもんだよな、呆れ果てます。ある時には怒りになります。なんであの人はあんな光り輝いている人生を毎日送っているのに、私はこんな苦しい目ばかり合わせられるんだろう。嫉妬になって、理不尽に私たちは怒りを覚えることがあります。自分はこの世界でよそ者なんだ、孤独なんだと思うことはあるでしょうか。今日、よそ者だったルツのもとにボアズがやってきました。ボアズはルツのことをよく知っていました。皆さん、自分は孤独だと思いますか？自分はよそ者だと思いますか？いや、今日御言葉から私たちが語られていることは、私たちのそばにも私たちのことをよく知っておられる方がいるんだ。ルツはボアズに出会いました。ボアズという名前の意味は、力あるものという意味です。力あるもの。実は私たちも気づいていないだけで、私たちのそばにも力ある方がいらっしゃると思うんです。私のことはね、誰も知らない、理解してもくれない、いや、そんな傍らであなたのことを誰よりもよく知っておられる力ある方がいるんだ。聖書はそのような響きを今日ルツを通して教えてくださっています。あなたのことを誰よりもよく知っている方がいる。そのことを心に留めたいと思います。ルツはこの後ですね、ボアズの本当に計り知れない親切によって、麦の刈り入れが終わるまで落ち葉を拾い続けることができました。そしてこのことをずっと事の成り行きを見ていたナオミがいました。ナオミはいろんなことを思い巡らせていたと思います。そしてある日、ルツにこんな提案をします。ボアズに結婚を申し込んだらどうか。しかもその方法というのはとっても大胆なものだったんですね。ある日、夜にルツがボアズのいる麦打ち場にこっそりと行きます。そしてボアズはそこで麦を振るっていましたけれども、夜が更けるとそこで眠ってしまいます。ルツはナオミに教えられた通りに、ボアズの足元に横たわって眠りにつきます。夜中にボアズは隣に誰かいる気配を察知して起きて、誰だお前は、そう聞きます。するとルツはその時にボアズに結婚を申し込むわけです。本当に勇気がいることだったと思いますね。このルツの勇気ある告白、そしてルツがなぜ今自分に結婚を申し込んでいるのか、それはナオミのことを思っている、その誠実さをボアズは喜んで受け入れました。結婚を約束しました。しかしこの時に2人が結婚するにおいて大きな壁があることが分かるんです。なんで今になってと思いますが、そのようなことが起きます。それはボアズよりも近い親戚がいる、その人が第一候補者だということが分かるんです。しかしボアズはルツに言います。このことは自分が進めるから、必ず進めるから任せてほしい、そう伝えます。そしてナオミのもとに返しながら、彼はルツに手土産を持たせて送ります。その箇所を聖書で見てみたいと思います。15節17節、あなたが着ている上着を持って、それをしっかり掴んでいなさい。ルツにこのようにさせたわけですね。そして彼女がそれをしっかり掴むと、彼は大麦6杯を量り、それを彼女に背負わせた。それから彼は町へ行った。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか？ルツはその人が自分にしてくれたことをすべて姑に告げてこう言った。あなたの姑のところに手ぶらで帰ってはならないと言って、あの方は大麦6杯をくださいました。ボアズがルツに大麦6杯を持たせます。ここにボアズが送っているメッセージがあると私は思います。 2つのメッセージですね。1つはボアズがルツにこのように伝えるわけですね。あなたの姑のところに手ぶらで帰ってはいけません。この手ぶらという言葉ですけれども、さっき私たちがナオミがベツレヘムに帰ってきたときに、私は素手で返されましたといった、この素手と同じ言葉が使われています。つまりナオミを素手にさせてはならないということです。ボアズは言うのです。あなたの姑ナオミを素手にはさせない。ここにナオミの素手の日々が終わるというメッセージが込められているように思います。これからは満たされていく。もう一つ、6杯の麦です。6杯の麦、先ほど私たちナオミがルツが1日働いて得た麦の量が1エパだということを知りました。先ほどまで麦の単位をエパというふうに数えていたのに、急にここに来てハイになるわけです。少し不自然だなと思います。ここにおいてボアズはこの6という数字に意味を込めているのではないかと思うのです。私は聖書の中に出てくる数字すべてに意味をつけようとは思わないですけれども、この箇所においては意味があるように思っています。イスラエルの人たちは数字に固有の意味を持たせていました。代表的なのは7ですね。完全数7です。天地創造の完成は7日目に告げられ、そして7日目は安息の日になりました。7は完全を表す、安息を表す、そして完成の数字です。ならば6は何を意味するか。ネガティブに考えれば7から1個足りないんだからといって不足を思うかもしれません。しかし別の考え方ができます。それは完成の7にたどり着く一歩手前、最後の段階という意味です。ボアズがわざわざ6杯の麦を持たせた理由はここにあると思うんです。私がすぐにこのことを解決する、完成まであと一歩だ、絶対遅くはならない、その約束をこの6杯の麦に込めたのではないかと思うのです。ナオミはこの6杯の麦を受け止めてこのように返事をしています。3章18節を見てみましょう。姑は言った、娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。6杯の麦を見て彼女はこういうわけです。待っていなさい、あの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないよ。ここからはあの人がするから、私たちが落ち着くためにあの方は落ち着かず、このことを解決するために奔走するから、私たちはただじっと待っていましょう、あの方に任せましょう。ナオミは今ボアズを心から信頼して待っています。この姿に私たちは待つということはどういうことなのか、待つということにはどんな価値があるのかということを教えられます。今日の御言葉から私たちが教えられるのは、力ある方に任せるんだという待ち方です。必ずあの方は成し遂げられるんだから待てるんだということです。皆さん、私たちが神様は力ある方です、神様には不可能はありませんと信じているなら、私たちの未来というものはもはや私たちの手で解決しなきゃいけないものではありません。あの方が必ずなされる、神が必ず成し遂げてくださる、神は力ある方だ、私のためにじっとしておられない神がおられる、信頼して待つんだ、そのことを教えられます。私たちができることはわずかなことです。ルツとナオミがそのことを今日教えてくれています。ルツとナオミがボアズにすべてを委ねて待ったように、私たちも私たちのためにじっとせずに働いておられる神様を信頼して委ねて待つんだということ。 なぜ待つのか、それはあの方は必ず成し遂げられる方だという信頼があるからです。ボアズは約束通りにそれを成し遂げました。すぐに広場に出て行って法にのっとって正式にルスとの結婚を成立させます。約束通り、送ったメッセージの通り素早く解決されました。ボアズはルツを迎えて、彼女はボアズと結婚し、彼女の妻となりました。彼の妻となりました。4章13節を見てみましょう。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。2人の間に新しい命が与えられます。この御言葉の中で注目したいところがあります。主がルツを、主はルツを身ごもらせという言葉です。先ほど言ったように、ルツ記の中にたった2回出てくる神様の働きです。主は、これはこの命を主が与えられたのだということを私たちにはっきりと伝えています。ベツレヘムの地にこの日一人の男の子が生まれました。それからはるか先、今から2000年前、同じベツレヘムの地で一人の男の子がまた生まれます。今日読んだ御言葉をもう一度見てみましょう。マタイ1章1節、あ、失礼しました、ルツ記4章17節を見てみましょう。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父であるエッサイの父となった。ここに来てルツ記をすべて読み終えて、私たちは驚くことに出会うわけです。それはなんと、イスラエル王ダビデのおじいさんがルツとボアズの間に生まれたんだということです。そしてこのボアズが生まれてから後の日、はるか後の日、またベツレヘムで先ほど言ったように新しい男の子が誕生します。彼はオベデの子孫、ダビデの子孫として生まれたイエス・キリストです。今日最初に読みましたマタイの1章1節、1節だけをもう一度お読みします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。オベデの孫にあたるダビデ、そしてダビデの子としてイエス・キリストがお生まれになる。私たちがルツ記を最後まで読んで分かることは、人の思いをはるかに超えて偉大な計画が神にはあるんだということです。私たちの想像を超えてはるかに偉大な計画を神様持っておられたということです。神様は救い主をこの地に与えられるために、ルツとナオミを用いられました。ルツとナオミは自分の人生がなんでこんな苦しいのか、なぜ夫の死があるのか、なぜこの世に暮らしていかなければいけないのか、そのような苦しみに打ちひしがれていた時もあったと思います。しかし彼女の人生はその中で導かれていき、そしてやがて彼女たちがイエス・キリストをこの地に誕生させる、その器として、道備えをする人として用いられていったんだということがはるか先に分かってきます。私子供の時にですね、父と時々囲碁を打つことがあって、父と打つんですけども、その度に手も足も出ないわけですね。ハンデをもらって石を置いても全然勝てない、お父さんの打ち方と自分に何の違いがあるのかなと考えていたら、読みが違うわけです。何手も先を見て父は打ってるので全然勝てない、全然わからないわけですね。この後どうなるか。神様の読みっていうのは、いや、神様が見ておられることっていうのは無限です。すべてをご存知で、すべてを読み通しておられる方、神様は今も働いて、 今も最善の一手を打っておられます。そしてその一手はこの状況を切り開くだけではなくて、はるか未来の完成につながった一手なんです。ナオミとルツの苦しい日々、これは何の意味があったのか。いや、このことを考えると、私たちが経験している苦しみ、これは何の意味があるのか。すべての過程を通ったルツとナオミ、神様はすべての過程を通して苦しみも通して彼女たちを用いられました。私たちも苦しみの理由を問います。なぜ、なぜ自分にこのようなことか、なぜこのようなことが私にだけ。そういう時には、そんな気持ちになった時には思い出してください。神様は苦しみさえも主のご計画のために用いられるんだということです。私たちには、今ここにいる私たちには一人一人命が与えられています。命は偶然に与えられたものではないと思います。神様が私たち一人一人を作られたと信じています。神様が私たちを作られたということは、私はそこに目的があると思っています。つまり、私たち一人一人に神様が命を与えられた理由は、私たちにしてほしいことがあるからではないか、そう信じています。自分が思うよりも自分の命というものは尊く偉大なものだと思います。神にあって、神は私たちの命をそのままに愛してくださっていると思います。ルツとナオミはその苦しみの中でも、その生涯を通して神の偉大なご計画に用いられていきました。私たちの中にも苦しみがあります。なぜと問いたくなるような日々があります。涙流す日もあり、言葉にならないような日々もあります。しかし、それは私たち今は分からないんですけれども、神様は意味があってそうされて、そして後の日に、完成の日に、神様そうだったんですね、私の人生にはこんなに意味があったんですね、そう喜べる日が必ずやってくるのだと、そう信じています。主は必ずそのことを成し遂げられる方、主のご計画は曲がることなく、ぶれることなく、必ず成就するんだ。救い主がこの地にあの長い系図を通してやってきたことに、私たちはその神様の偉大さを心に留めたいと思うんですね。今日の月を通して、見えないけれども確かに神様が私の人生に働いておられるんだ、そのことを確認しました。神様見えないですね。見えないです。確かにそれでも、見えないけれども私たちを導いておられます。私たちが視野を広げると、そのことが見えてくる時もあるかもしれません。私のことなんて誰も知らない、私はよそ者だ、いえ、あなたのことをあなた以上に知っておられる方がいます。私のためにじっとせず働いておられる方がいます。そして私たちのこの命には、私たちが想像しないような偉大なご計画の中に置かれていて、私たちの命はそのためにあるんだ。神様はそう考えておられ、導いておられるんだ。神様は良いお方です。最後に聖書箇所を一箇所見たいと思います。マタイの1章23節。クリスマスがもうすぐやってきますけれども、クリスマスに生まれたイエス様、その名前はインマヌエルと呼ばれます。インマヌエルという意味は、神が私たちと共におられるという意味です。クリスマスにこの地上に来てくださるイエス様、その方は私たちと共におられる神、見えないけれども今も共にいてくださって、やがて来る完成の日まで共に居続けてくださいます。神様と共に歩ませていただきましょう。お祈りいたします。 私たちのために、私たちと共におられるために、救い主イエスキリストをお送りくださった父なる神様、心から感謝いたします。私たちは目には見えませんが、あなたは私たちを導いておられます。誰も自分のことなんてと思いますが、私以上に私のことを知っておられる神様がいます。いつまで待てばいいんだろう。力ある神がじっとせず働いてくださっています。私の人生には、この命には、私たちが思う以上の価値がある。神のご計画の中に組み入れられている。御言葉から教えられました。感謝いたします。なんでなんだろう、なんで私ばかり、いつまで続くんだろう。そのような中にたとえあったとしても、神様、今日の御言葉から、主は必ず成し遂げられる方なんだ、力強い方で必ず約束したことを行うことのできる全能なる方なんだ、ナオミとルツのように私たちも信頼して待ちたいと思います。私たちのために救い主イエス・キリストをお与えくださり感謝いたします。インマヌエルの主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌90番です。ご無理でない方はお立ちいただいて共に賛美をいたしましょう。 どうぞお座りください。それでは主婦は以上で正営と祝祷を行います。ご無理でない方はご起立ください。主話をもって共に賛美いたしましょう。いたします。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一人一人の上に今より常しえに豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上で第3礼拝を終わりにいたします。